のほげほげラジオ。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの岸のりこです。8月の17日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。再放送を聞いてくださっている方は8月の18日月曜日です。岸のりこ、千葉県市川市出身のシンガーソングライターでございます。この番組も30分間ほげほげとお届けしてまいりたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、いや早いもので8月も半ばを過ぎましたね。暑いね。でも随分朝晩がね涼しくなったなぁとは思うので、なんかちょっとなんだろう、暑い暑い、もう暑い暑いって言ってるのも好きなんですよね、なんだかんださだから、あ、もうなんだよこの暑さ、なんだよなんだよって昼間は言いますけど、もう言えなくなっちゃったなと思ってそれはそれでちょっと寂しいなと思ったりして、人間というのはなんて贅沢な生き物だと、私だけか思ったりはするんですが、なんかでもまあ涼しい秋口のなんか夜ってでいいからね、まあ、全然今秋口ではないんですけど、この涼しさは昔の夏の夜だもんねでも朝はもうだいぶ早い段階から暑いですけどね、夕方の方がなんか涼しくなるのが早いような、そんな気もしていますけれども、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。私は元気に過ごしておりますですよでもすごいね、暑さのせいなのか、まあちょっといろいろ忙しかった、たりもしたものですから、なんか起きられなくて睡眠を取りたいみたいな、やっぱ冬の方が、いやそんなことないと思うんですけど、夏の方が寝苦しいから寝れないイメージだけど、まあもはやね冷房を入れてますんで寝苦しいということはないんですよ。となってくると、なんだろう、夏の方が疲れるから寝ちゃうのね起きられなくて、そう、起きるのが辛いです。冬とかの方が起きるね、ちゃんといつも例えば5時台に起きてるとしたら、もう6時台、7時台、今日なんて8時台、まあ、昨日はねちょっとアドミュージックジャパンで12時30分ぐらい、0時30分ぐらいまで配信してて、その後あさこちゃんとちょっと喋って、でその後なんかわちゃわちゃしてたから、まあ、2時過ぎとか久しぶりにそのぐらいまで起きてたっていうのもありますけど、全然起きられないじゃん、どうしようどうしようっていう一回はね6時とかに起きるんですけど、また二度寝をしましたね。今日は8時ぐらいまでのんびりしてしまいましたけども、まあ暑いからね、夏熱中症とかにやっぱりまだなりますから、気をつけていかなくてはなりませんということでございまして、今日は8月の17ですね。終戦のね記念の日があったりとかもして、いろいろテレビでじっくりは見てないんですけども、見てないとか見られなかったですけども、やはり戦争の話をしているテレビ番組だったりとか、まあ蛍の墓とかもやってたんですよね、多分ね。あれ蛍の墓も小学生、中学生、まあ子供の頃に見たので、その時見たものともし今見たものでは全然感覚が違うだろうなとは思うんですが、今だったらちょっと見ていられないかもしれないけれども、なんか本当にそれでも今でも各地で戦争は起こっていて、日本では戦争終戦から80年しか経っていないんだっていうことにも、なんか結構衝撃を 受けますね。やはり祖父母のこととかを考えると、祖父母が何年前に亡くなった、でその時にもう70代80代だったことを考えると、もう大人だったり物心ついて戦争を体験していたんだなと思うとね、祖父母はね、なんかあまりそういう話は聞いたことがなかったですし、私も特に聞こうともしなかったですけども、なんか聞いておいたらよかったなとか、直接聞いておいたらよかったなと思うところもあったりしますね。今はね、あまりご存命の方も少なくなってきているか、直接話を聞くというのはなかなか難しくなってきていることもありますけれども、やはり忘れてはならないことだなと改めて、思ったりしますし、日本ではというかね、もう絶対に戦争をしてほしくないし、核も持ってほしくないし、他の国もそれにどうぞ応じてというか、準じてというか、みんながそのね、意見交換でさ、ちゃんと分かり合える、分かり合えないなら仲良くしなきゃいいじゃないという世界になったらいいなと改めて、もう日本だけじゃない、世界、人間というのは何年その戦いをしてするのさとね、改めて思ってしまうような、なんかそんなことを考えましたね。そう、今いろいろと戦争のことではないけど、その時代のこととかもちょっと調べたりとかしていて、いろいろね、社会が、政府がいろんな、政府だけじゃない、国ね、条約結んだりとかさ、なんかそういったことをしてきているのにね、一生懸命考えているはずなのに、なかなかそれが浸透しなかったり、形にならなかったりしている世界なんだなと改めて思うと、いろんなことをきちんと知って、いろんなことをきちんと、権利だったりとか、そういったものをきちんと世界の人たちに、みんなに持たされているというかね、いろんな権利がありますから、それを使って生きていかなくちゃなーなんていうことを思ったりしましたということでね、8月17日はいろいろと、あるんですけど、なんか17日って言っちゃうんだよね、17日、パイナップルの日だって。かわいい、817でパイナップル、パイナップルって美味しいよね。私パイナップルね、小さい時特にすごく好きで、よくね、今あんまりないですけど、その時代ですよね、時代でいろんなお店にそのサラダバーみたいなのがあったんですよね。この今の世の中よりもよりサラダバー多くなかったですか？私サラダバー大好きで小さい時から、でもう最近サラダバーの店ほんと見なくなっちゃったけど、サラダバーあるともうサラダバーだけでいいと思っていたんですけど、でね、そのサラダバーにパイナップルがたくさん置いてあるお店があったんですよ。私はもうとにかく幼稚園生の時とかもうパイナップルばっかり食べてたので、毎回舌がピリピリピリピリピリピリピリピリして、とにかく痛くなってたんですよで、もうすごい痛くていつも泣いてたんですね。バカでしょ、だけど食べたいみたいな、だから小さい時からちょっとそういうところあるんだよね。今も胃が痛いけど油物を食べたりとかするんですよ。胃が痛い時はなんか油物を食べると胃が痛くなくなるんじゃないかっていう感覚が抜けないのね食べちゃうの、絶対治んないんですよ。でより痛くなるんですけど、 なんかね、胃に優しいもの食べられないんですね。まあ、ちょっとそことは違うけど、とにかく痛くなるよって分かってても食べたいから食べるみたいな感じで、パイナップルめちゃくちゃ食べてたんですけど、最近は食べてないな、あんまり。また食べたい。あれなんでだったんだろう。なんかプロメラインっていうパイナップルに含まれている成分が口の中や舌を刺激することがあるんだそうですよ。気をつけてください。アレルギーとかではないんだね。このプロメラインさんが私の口を、だからそんぐらい食べてたってことよ。うん。タンパク質分解酵素の一つらしいです。あ、消炎剤として外傷や手術後の腫れを除くのに用いるんですって。やっぱパイナップルに入ってる酵素、パイナップルの酵素とかパパイヤの酵素とかって結構美肌にいいとか言われたりするんですけど、それがね、ちょっとやりすぎてたんですね。なんか今ふと思い出した。でもパイナップル食べたいな。今日買いに行ったらなんかパイナップルの日とか書いてあったりするのでしょうか。まあ他にもね、いろいろねあるんですけど、私、日本歴代最高気温の日っていうのが当時静岡県浜松市であったということもありますね。つらい。 41.1 度。2020年だから5年前か。でも当時だから、2025年8月5日最近、群馬県伊勢崎市で 41.8 度が観測され、日本歴代最高気温記録は更新されたということで、本当最近だ。めちゃめちゃ最近ですね。いや、めちゃくちゃ暑いんですね。ということで、気をつけたいと思いますけども、はい。まあいろいろ他にもありますが、喋ってるとまたね時間なくなるから、今日はねプロ野球ナイター記念日です。これ多分私このテーマではお便り募集をしたことがあるんですけども、1948年8月17日、神奈川県にあった横浜ゲーリック球場で日本初のナイター戦が行われたことにちなんで記念日が設けられております。試合は巨人対中部、現中日の一戦でナイターという言葉が使われたのもこの時が最初だとされております。横浜ゲーリック球場っていうのを初めて聞いた。横浜公園内にかつてあった球場で、その後の改称で横浜公園平和野球場と呼ばれておりました。現在その跡地には横浜スタジアムが建てられており、横浜、DeNA ベイスターズの本拠地として今なお野球熱のある場所となっておりますということで、横浜ハマスタのところなんだろうなとは思ったけど、そんな名前だったんですね。へー、ゲーリック球場、しかも横浜のチームじゃないチームがやったんだ。すごい、昭和23年ですよ。ものすごい昔だ。でもなんかそれがずっと続いているというのは、今ね甲子園もやってますからね、暑い中よ、ナイターないけどさ、ナイターでやらせてあげたよね、甲子園もね。ということで、ナイターの話をするとあれですが、ナイターって私はジャイアンツファンだったので、最近はちょっと野球見に行けてないですけども、東京ドームにしか行ったことがなかったんですね。で、大人になってから、ジャイアンツではなくて、でも野球全体好きだから、なんかこう誘っていただいたから行ったの。神宮球場にヤクルト対広島かな、広島が好きな方に誘ってもらったから、ヤクルト対広島戦を見に行ったんだけど、やっぱりそのナイターの夜風に当たりながらビールを飲むっていうのが、そのなんか小さい時からの憧れだったんですよ、野球場でビール飲むって。小さい時にやっぱ野球場行くと、大人たちはビールをすごく飲んでたわけですよね。お姉さん、可愛いお姉さん呼んでさ、お姉さんがシューってやってくれて、で私は売り子にもすごい憧れたんですけど、なんか そのイメージがすごい強かったから、絶対大人になったら私はビールが飲めるものだと思ってたし、ものすごく美味しいものだと思ってたんで、なら飲めなかったっていう、そうなんですけどね。まあそれで、ナイターにはビールを飲むっていうことをしたかったんだけど、まあ、そこから派生して、今日のお便りテーマは、まあ、夏の夜に外でこうやりたいことっていうのは何ですかっていうのをね、お伺いしておりますので、メール頂戴しました。読ませていただこうと思います。のりこさんこんばんは、はずきも後半になりましたということで、いつものおじさんからいただいてます。ありがとうございます。早いですね、ほんと。先週ははっきりしない天候が多かったですが、各地では雨の被害も多発して大荒れの日本列島でしたね。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。本当ですね。なんか結構洪水警報とか出ていたので、本当にお気をつけてお過ごしください。さて、今夜のテーマ、夏の夜に外でしたいことですが、幼少の頃は縁側で庭に向かって花火をするのが好きでした。ああ、いいなぁ。縁側のある生活したことがないから素敵ですね。いろいろな花火が入っているセットをワクワクしながら点火して、どんな花火かを見るのが楽しかったです。それから子供の頃から夏休みになると父親と一緒に縁日に行くのが好きでした。地元で一六地蔵というところがあり、一の日と六の日に縁日が開催されます。お祭りとは雰囲気がまた違い、屋台で遊びや食べ物を食べたものです。いいね。実は昨日16日だったので、本当に久しぶりに仕事の帰りに行ってきました。おー、雰囲気もほとんど変わらず懐かしかったです。先週の続きになりますが、屋台で買った焼き鳥とビールを堪能してきました。昔からの風習はこれからも引き継いでほしいです。今夜も取り留めなく綴りましたが、この辺でお別れしたいと思います。今週はまた残暑が厳しい予報が出ていますので、引き続き体調管理気をつけていきましょう。それではまた来週までごきげんよう。ありがとうございます。いいですね。1と6は夏だけじゃなくて縁日やってるっていうことですかね。すごく楽しそう。縁日っていいよね。そう、なんか夏の夜に、まあ夏の夜で夜にこう遊びに出かけられるっていうのって、小さい時ね、お祭りの日、それから大晦日の除夜の鐘とかっていう、その初詣しかないんですよ、基本的には。だから夜にその浴衣とかおしゃれしてさ、外に出してもらって、しかもいつもは食べないような綿飴だったりとかを食べさせてもらったりとか、金魚すくいやってみたりとかね、なんかそういうのが、なんかやっぱり子供の頃って夜に外に出るっていうことが本当にないから、ものすごく嬉しくて、ものすごく楽しかったなという気持ちがあるんですよね。だからやっぱり夏の夜に外で何かをするっていうのは、大人になってからも特別感が、まあ大人になってから夏の夜に歩くなんてもう日常茶飯事じゃないですか。全然嬉しくないでしょもうね、なんか9時10時とか、最近は歩かないですけども、昔っていうほどでもないね、数年前までは全然歩いてましたから、何にも嬉しくないわけですよ夏の夜に歩いたとて。だけどなんかそういうことを考えると、やっぱ夏の夜に外に出られる、外に夜出られるっていうのは大人の特権でもあるから、楽しまなきゃ、そうだね、いけないね、ありがとうって思わなきゃいけないねそうって思ったりするんですけど、まあ、それも含めて楽しかったね。そこ夜に外に出るだけで楽しいのに、そこに屋台とかいろんなものがあるっていうのはすごい楽しかったな。私もじゃあ何したいかって言われると、やっぱ公園に行きたいんですよ、夜の公園ね。ミルク&レモンという曲にもあるんですけど、夜の公園っていう単語を使ってるんですけど、やっぱり夜の公園で缶のお酒だったりとか、みんなでこう買ってきて、まあ、どんちゃん騒ぎしないですよ、2、3人でこうしっぽりこう飲むみたいな感じのこととかがすごく 大人の青春みたいな感じで楽しかったなと思ってね、なんかそれをまたやりたいなって思ったりするんですよね。あと花火とかね、やっぱりいいですよね。だから夏の夜っていうのは特別感あるよね。冬はさ寒すぎるしさ、うん、夏しかできないこととするとやっぱ公園に私は行きたいなぁなんて、人がいない公園に行きたいなぁなんて思ってしまいます。あー焼き鳥とビールいいなぁ、私もビールが飲める大人になりたかった。まあ体質なのでしょうがないですが、そこでじゃない、ここで一曲お届けしたいと思います。全然夏関係ないけど、まあちょっと暑いでね、まだね、ひんやりしたデザートの曲でもお届けしようかなと思います。私はビールよりもずっとずっと変わらずカスタードが好きでございます。それではお聴きください。岸のりこで君とカタラーナじゃない、一緒にカタラーナ。
しいけれど、ほろほろ泣き虫。そんな私にあなたがくれたのは、冷たくて甘いキラキラカタラーナ。おいしくゆくよ、笑った私にあなたも笑ってさ。本当のことは誰もわからない。プリンを失敗しちゃってできたのが
お届けいたしましたのは岸のりこで一緒に語らなでした。この曲は社員食堂ハイチーズの一番新しいアルバムに収録をしていただいておりますということで、この声を呼びたいと思います。ほげっぴちゃん、
はいはい、みなさんこんばんは、ほげっぴです。キノコスタジオ本当に暑くて、もうほげっぴもバテバテだけど頑張っていこうと思います。もうまた今日も時間ないじゃんね。このままお便りいただいてるから読ませてもらうよ。ほげっぴ姉さんこんばんは、溝の口の山親父です。気温が少し低めの日でも湿度は高い、汗かきの山親父には本当に厳しい暑さが続きます。本当に汗かくよね。昔は休みを取ってテントと食料を担いで高い山に1週間近く逃げてたんだけど、年を取ると思うようになりません。おおすごい、テントと食料すごい楽しそうだね、ワイルド。さて姉さんからお題の夏の夜に外にしたいことについてですが、体が許せば高めの山に行き、湖畔のほとりで月や星をのんびり眺めていたいですかね。うわいいな。参考写真は北海道阿寒湖の奥の目阿寒岳と阿寒富士のあたりなのですが、尾根と沼に入る月の光がとっても綺麗なのです。アイヌ語で年老いた沼という意味で、国設の公営キャンプ場も近くにありながら大型バスは入らない穴場でした。私が通っていた頃は海外の方もここまで来なかったのですが、今はヒグマの出没も異常ですし、本当だよね。夜間はどうなのか心配です。昔は熊鈴をつけていたら寄ってこなかったのですが、温暖化は自然環境に大変な影響を与えていますよ。では今日はこの辺で、来週は諸事情でお休みしますから、ほげっぴ一人でよろしくね。ありがとう。いやー本当にさ、くまさんもさ大変だよね。こればっかりはさ、なかなか共存というのは難しくてね。だから山の中だってさ、くまさん絶対いるわけでしょ。何とも言えないよね。クマゾーン、人間ゾーンって分けられたらさ、いいんだけどさ、クマさんには伝わんないもんね。でもいいね、山の中でさ、別荘とかさ、いや別荘っていうのは、なんかね、昔ね、岸の横は小さい時にお友達の別荘行った時に、とにかく見たことのない大きな虫だらけだったわけ。別荘というのはすごく怖いところだと思ってるから、なんかすごく怖いんだけど、虫がいっぱいいるっていうさ、記憶があって、怖いんだけど、でもいいよね。あの朝のちょっと朝露浴びてキラキラした感じとか、ああ、いいなぁ。そういうのもいいね。あ、もう全然朝の話しちゃってるけどさ、自然の中にも行きたいな。ほげっぴも今年、いや今年岸のり子に連れてってもらおう。これから計画を立てよう。わかんないけど立てられるのか。もう夏は終わるけど、まあ、まだ10月11月まで暑いからね。いやそんなに暑くないか。まあいいや、今日もお便りありがとう。来週はお休み。ほげっぴにお便りくれてもいいんですよ、みなさん。よろしくね。じゃあまだまだ昼間は暑いけど、みんなどうぞ気をつけてね。岸のり子もこのまんま、その横で手を振ってます。バイバイ、おやすみ、また来週。ほげっぴと岸のり子でした。おやすみなさい。